こんばんは、セアルガイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、この方はモバプリさんと、どうもお届けしていきたいと思いますよ。モバプリさん、よろしくです。
よろしくお願いします。
いやー、今日は久しぶりに晴れましたね。
そうですね。晴れすぎてっていうところありますけど。
いやー、なんすかね、梅雨が明けた嬉しさと夏が来る憂鬱さが相殺して、ちょうど今ゼロです、気持ちは。無、何も思
よろ
って
しくお
ま
願
せ
い
んっ
して
感
ま
じです
す。
けど、よろしくお願いします。いや、どうでしたか、この1週間は何してましたか。
非常にちょっと慌ただしくしておりまして。
あ、忙しいんすね、今。
なんか仕事だけではなくて、やっぱり今、ね、子育てっていうところもイベントとしてありますから。で、なんでこんなに時間がないんだろうってすっげえいろいろ考えたんですよ。結果、もう、これもう発表します、皆さんに。明日、髪を切りに行きます。
いや、本来は、年のおっさんが髪切るなんか、おおって感じやけど、いや、俺、知り合いで唯一髪切るって言われて衝撃を受けるおっさんがモバプリさんかもしれないっすね。
なんでこんなに時間ねえんだろうとか、どうやって時間作れるんだろうってすっげえ考えたんですけど、やっぱこの髪の毛を洗って乾かすという作業、これをしかもまたこれから夏が来るわけじゃないですか。もうそこメス入れるしかねえなと、まさに。
なるほど、そうですよね。考えてみたら、髪乾かすのどんぐらいかわかります？
めちゃくちゃかかるし、時間的に、だからなんか、もう30分ぐらいはトータルでなんかかかるというか。
いや、確かに。朝晩シャワー浴びたら、1日の24時間が実質23時間になってるわけですもんね。
そうそう。で、ちょっとでもその乾かすのを怠ると、本当に髪がパサついて、でも今もすごい状況になってるんですけど、もう何回もブリーチしたりしたんで、もう単純にメンテナンスも大変だし、なんか伸びるスピードも多分遅いから、もうこれちょっとここ行くしかないだろうみたいな状況です。
そうか、これ結構どんぐらいこのロングヘア続けてました？
いやもう4年ぐらいですね、なんやかんや。
いやー、なんか、俺、不思議、寂しいもん、ちょっと。いや、そう
あ、
で
です も、
か。
部屋もちゃんと片付けができまして。
あ、綺麗ですね。なんか、ちょっ
もう。
と、お飾りもついて、素敵ですよ。
ただ、ある植物は結構枯れてます。
そこまで目ざとく見る人はいませんよ。
そう、解像度が足りないか分かんないと思うんですけど、ドライフラワーがどんどん出来上がってますね。
なるほど。いい言い方しますね。ということで、私事ではございますけれども、もう何度もこちらでお話ししておりますけれども、全国ツアーが、7月1日から始まりまして、もうそのね、チケットの売れ行きがですね、もう本当に毎日、毎時間、毎秒気になって今過ごしてまして、もう胸がもう胃がキーってなってるんですよ。特に今、仙台、全国11カ所もあるんですけど、仙台の今、チケット予約枚数1枚なんですね。これ、お客さ
マ
んが
ジ
一
か。
番気まずいパターンのやつなんですけど、ちょっと皆さん、もう結構ね、常連、ここでこう名前見るような方、申し込んでくださってるかもしれないんですけど、後で申し込もうかなと思ってる方いたら、ぜひ、早めに、僕のもう、胃に穴が開く可能性がありますんで、ヨシイさん予約したい仙台ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。もうご予約はお早めにっていうフレーズをなんでみんな言うかが本当に分かりましたわ、僕。こういうことをやって。ぜひお願いします、本当に。ということで、この動画の概要欄にもですね、お申し込みフォーム、詳細、書かれてますんで、ぜひお願いします。告知動画もね、ついさっき上げまして、結構頑張って作ったんですけど、これでね、予約が伸びなかったらね、もう終わりです、僕はもう。
しかも
それぐらいの。
意味深なタイトルでプレミア公開したじゃないですか。だからやっぱチャット欄にもしかして出馬みたいな。
そう、令和からみたいな。
令和、いや、令和かいみたいな。いろいろあるけど。あと、もし仮に出馬だったら遅すぎるとかね。まあ、いろい
そうで
ろ いろいろありますけど。
まあまあまあ、なので、ぜひお願いします。で、あと、すみません、もう一個だけ告知させてください。福岡で全国ツアー前に一回ライブがあるんですよ、はい。僕の単独ステージになってまして、こっちもやばいんですよ。もう本当お願いします、皆さん。福岡お住まいの方、ぜひちょっと、チケットをこう購入していただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、やっていきましょうか。セラウェイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄よかったらチェックしてください。あと、メンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ全部見れるのと、あと、あれですね、各週で動画もアップしてます。ちょっと遅れたんですけど、各週のメンバーシップ限定の動画も今日上げましたんで、ぜひ見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。あとコメントもいっぱいいただいてますね。マレビトティルルさん、断髪式ってのありますけど、ちょっと本当に、なんかで生配信するなり、人イベントやった方がいい気もなんかすらしますけどね。
まあちょっと次どういう髪型にするか決めてないので。
あ、そうですね。ちょっとそれも楽しみに。はい、リルラさん、伸ばした髪切った時涙出たっていう、やっぱあるでしょうね。こうずっと時間かかった絵だから。あと、花さん、がんや事故でウィッグが必要な子供たちへの、ヘアドネーションどうでしょうかっていう。
あ、一応、ちょっと相談してやる予定です。
あ、そうですか、どうですか。はい、いいですね、いいですね。はい。よかったら、ぜひね、皆さん、そちらの方も楽しみにということで。ルミゴンさん、大阪のスタンドアップ行くよ、楽しみ。マジで嬉しい、ありがとうございます。ぜひ会場でお声かけいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、今日は何のお話をしていきましょうか。
今日はあの発言をちょっと取り上げましょうか。はい。はい、江守明子さんのですね、はい、緊張深夜やんかっていう発言にちょっと
審議したいなと。いや、いいですよ。うちの相方がやってる生放送を見て、緊張してたんか、緊張深夜。いや、緊張深夜じゃなくて、じゃあ、緊張深夜やんけっていう問題発言のことでしょ。いいんですよ、別に。
いや、ちょっとごめんなさいね。あまりにも可愛すぎたんで、僕が審議させてくださいってちょっと絡んでしまってね。
人の親をいじるんじゃないよ、生配信で。しかもその親も見とるんやから、これ。
もう愛おしくなってね、ちょっとなんかノーリアクションも辛いかなと思って。
はいはいはい。いや、いいんですよ。ノーリアクションでお願いします。
まあ、ね、まあ、でも、こういう発言はまあね、ちょっとユーモアでもあるし、いいように機能するかなと思うんですけど、まあ、中には、はい、まあ、そうじゃない発言もあるんですよ。
そうなんですよね、
ちょっとつ
な
ぎが下手でしたね。はい、つなぎが下手でした。
いやいや、上手
でしたよ。まあ一応、何の話をするかというと、やっぱ森喜朗先生の話ですね。
いやー、もう、どうしましょうか。
そうですね、まあ、タイトルつけると、うん、森喜朗反省してなかったっていうね。はい、
うん、しかも結構昔の件も遡って、いろいろ反省してなかったっていう。
そうそうそう、いろいろだったっていうね。
ねえ、うん、なんか、まあまあ、なんていうか、まあ、身内の会合みたいなことで言ったんですよ。じゃあ、ちょっと概要をモアポリさん、またちょっと説明してもらいましょうか。
はい、今月の7日ですね、東京都内で行われた自民党議員のパーティーで、まあ、この森喜朗元首相がですね、まあ、昨年のね、女性蔑視発言に対する批判に対して、まあ、批判を表明したと。うん、ね、女の人はよく喋ると言っただけだ。本当の話をするので、よく叱られる。ですとか、あとは本当の話を政治家がしないから世の中がおかしくなっているともね語ったということで、
はいはい、ま
あ、すっげえなんかね、よくこんな間違いを詰め込めるなって、逆にちょっと感心するというか、うん、
いやです、
ボケが渋滞してるみたいなね、う
ん、いやー、ちょっとやっぱすごいっすね、森喜朗さんは。
ちょっと侮ってましたよね、うん、
はい、なんかもうこの方さすがにもう社会の何か第一線で扱われることはないんだろうなと思ったけど、ぶっこんできますね。
ぶっこんでくるしね、なんか結構ちゃぶ台返しというか、
うん、うんうん、いや、不適切って言って謝って任を辞したじゃないかと。
はい、
あん時言うてたのは何やったんやという、 まあ、そのなんかやっぱり形だけの謝罪やったんか知ってたけどねっていう感じではありますよね。
そうなんですよね。まあ、そのね、あの会見自体もやっぱり記者に対して高圧的だったり、まあ、文章を読み上げるだけだったり、うん、まあね、あのとても本当に反省しているようにはちょっと思えなかったと思うんですけど、うん、でもやっぱり口を開くとこういうことを言ってしまうっていうことで、うん、でやっぱりあの、ね、まあ、仮にあれが謝罪だったとしましょう。でもやっぱり、ね、ああいう形での謝罪っていうのはゴールというよりはやっぱスタート地点で、まあ、そこから、うん、まあ、森喜朗先生も84歳とかかなではあるんですけど、やっぱり、まあね、あのやっぱりまだ学ぶこととかもすごくあると思いますし、だからそういう意味ではね、本当は研修とか必要だったんじゃないかな、まあ、もしかしたらしてるかもしれないんですけど、全くね、うん、なんか何も分かってねえなっていう形でちょっとずっこけたっていうのがね、ちょっと今日でございます。はい、
しかもあのいわゆるこの、日本は天皇を中心にしている神の国発言、
はいはいはい、
これに関しても、何が悪かったのかさっぱりは分からないが、私を潰せということだったんだろうというふうに振り返っていらっしゃるんですよね。うんうん、なんかあのその女性蔑視発言があった最後のこう会見の時にも、あの記者に対してさっきも炙りさんが高圧的な態度と言ってましたけど、それもなんかちょっと似たような発言というか、あの面白おかしく書きたいだけだろうというふうに言ってたんですよね。だから俺が問題発言してるかっていうよりかは、俺のことを潰したり俺のことを茶化したいやつらがおるから困ったもんだぜみたいな、やっぱ一貫してそのスタンスなんですよね。
うん、ちなみにあの、うん、この森喜朗氏はですね、この問題となった昨年2月3日のこの街頭の発言の時にですね、うんうん、これはテレビがね、この場に入ってるからやりにくいんだがみたいな前置きを結構してるんですよね、はいはい、あまり言うと新聞に悪口を書かれるとかね、まあ、その上で、はいはいはい、まあ、あの問題の発言が出てるので、お前若干そこはなんか分かってて言ってねえかみたいな、結果よ、ね、あの本当に分からないとそういうなんか予防線すら張れないと思うんですけど、
はいはいはい、
予防線張った上なので、いやなんか感覚的にね、納得はしてないけどうっすら匂ってはいただろうっていうのはすごくちょっと思いますね、
うん、だからあれなんですよね、こういうこと言うと怒られるっていうことは分かってるけど悪いとは思ってないみたいな、
うんうん、
だからなんか自分は本当のことを言っていると、
はい、
本当のことを言ったら怒られると思っている、その意識が多分強くあって、でもな、本当のことじゃないでしょそれっていう、女性は話が長いっていうのはじゃあ本当ですか、いやいやいやそうじゃないでしょって言ってる人たちいっぱいいたじゃないですか、いっぱいいたし、ね、メディアでもいっぱい言ってたけど一切それが入ってないというかね。
だから一応森さんの、まあ、今月の発言をちょっと細かく紐解いていくと、まずその女の人はよく喋ると言っただけだっていう、この何々しただけだみたいな論法ってあるじゃないですか。やっぱりこの加害を透明化する、うん、〇〇しただけなのになんでこんなに責められないといけないみたいな、やっぱり自分の行為を、まあ、そのね、矮小化したりとかぼやかしたりとか、まあ、そういう効果がすごくある、なんかテンプレみたいな、うん、非常にちょっと悪質な言葉だなと思いましたし、今本当にあのおっしゃったように、あの女の人はよく喋ると言っただけだ、本当の話をするのでよく叱られる、でもその、ね、女の人はよく喋るっていう根拠がないみたいな、むしろ逆で、うん、男性の方がやっぱり話が長いとか、あとはその権力にある人の話がやっぱりどうしても長くなるっていう、そういうデータも出てるので本当のことも言ってないっていう、
うんうん、そうなんですよね。だ、まあ、あくまでこう森喜朗さんの個人的な体験として、その体感的な感覚として女性を長く喋るということがあったのかもしれないですよね。そういう意味では、うん、森喜朗さんの中ではきっと真実なんでしょうね、それは俺は今まで出会ってきた女性はそうだったからと、まあ、そうですね、でも個人の体験としっかりこう調査をした上でのエビデンスがある事実とは全く違いますから、きっと、うんうん、俺の体験の中ではこれは真実なんだぞと。でもそれがじゃあエビデンスあるんですか、こういう調査したらこういう結果でしたけどっていうのは耳を傾けないというね。だからなんかそこら辺の 個人の体験というあくまでこうめちゃくちゃ少ないサンプリングケースの中だけで女性を語ってるっていうのもなんかこうすごい視野狭いなとも思ってしまいますよね。
でもそれって要はなんか客観的な事実とか科学的な根拠よりも、うん、まあ、自分の個人の体験ベースでなんか全て決めるってなんか結構中小企業の経営者とかでもありそうじゃないですか。
あ、確かにね。
なんかすごいそういうちっちゃい組織とかのお山の大将みたいな人とかも、うんうん、結構その事実よりも自分の感覚とか自分の体験だけで結構やるみたいな、
うんうん、
これは普遍的なものな気もちょっとしてきましたね。
いやね、だからなんかこのよくこう人種差別をする人とか差別意識がある人のロジックにも結構これが入ってきてて、
はいはいはい、あ、そうそうそうそう、まさにそうですね、う
ん、なんかあの、いや俺あの何々人のやつにこんなことされたことあるからやっぱ何々人ってそういうやつなんだよとか、
うんうん、
スポーツの試合で何々人がああしてたからやっぱ何々人ってああなんだよっていう、そのあなたの体験とか目につく一つのケースで全体を語るにはちょっとデータ少なないっていうことはやっぱこう森喜朗さんの件に通ずる、レイシスト仕草だなとちょっと思うんですけどね。
で、あとこの本当の話っていうところも結構ワードとして引っかかるところがあって、
うん、
なんかあのよくあのポリコレが厳しすぎる社会っていうなんかあのそういう被害妄想みたいなものがすごくあると思うんですけど、
うん、
でさっきのあの差別主義者とかも本当そうなんですけど、いや私は真実を言っただけですとかですね、
うん
うん、なんかあの逆差別という言葉が、結構ネット上であるんですけど、
はいはいはい、
うん、これもすごい間違った認識で、本当は、まあ、その差別っていうのがすごいあって、その中でそれを是正するために、まあ、いろんな取り組みとかがあって、でもそれ逆差別じゃないかみたいな指摘があって、でそれについて、うん、いやあなた間違ってるよって言われたら、いやなんか真実を言っただけなのにみたいな感じで結構逆切れするムーブの人結構多いと思いますし、うん、なんかこの森喜朗先生のなんか、はいはい、このなんか自分は本当に面白おかしくマスコミに叩かれた被害者であるみたいなムーブって、まあ、結構こういう、まあ、差別とか指摘された人とかがやる逆切れのムーブだなっていうところで、なんか結構ね、うん、あの詰まってはいて、そこがなんか森喜朗のセンスを感じるんですけど、一個一個取り出すと、うん、結構あるあるだなと思って、普遍的なものだなって感覚はちょっとありますね。
うん、そうですよね。で、まあ、しかもこの本当のこと言ったら怒られるって言うてますけど、じゃあ神の国発言どうやねんと。
うん、
その天皇を中心とした神の国、まあこう天皇は荒人神言って称えられて、じゃあほんまに神様って思って、まあまあ個人の宗教観は自由ですけど、その、うん、天皇は神様でそれを中心にするのをみんなにこうちゃんと教えなあかんみたいなのって、その発言って全国民にその考え方を浸透させるってマジかって僕ちょっと思っちゃうんですけどね、
うんうんうん、
大日本帝国の時代もその、ま、天皇の荒人神その意向を世界に知らしめるぞ言って侵略戦争を正当化してきたという、ま、歴史もある中、まあ、神の国発言ってもうその戦前のあの頃に回帰するような発言やし、それの問題点何が悪いかわからんっていうのもやばいし、荒人神は本物やっていう世界観をこう公職として言ってしまうっていうのもなんかやばいとこしかない気がするんだけど、それを今この段階でお前も何が悪かったかわからんって言ってるのってもう度肝抜かれましたね。
だからね、それを首相が言ったりとか、まあ、元首相 で今回もやっぱりその自民党議員のパーティーで言ってるので、どっかの居酒屋で行ったのとはやっぱわけが違うわけですよね。うん。だから本当にね、まだこの人が、まあ、ある種ね、まだまだ現役バリバリでやってて、その中で発言してるっていうのは、やっぱりちょっとびっくりするなって本当に思うし。あと、本当の話をするのでよく叱られるの、やっぱりよくですよね。うん。
うん。
他のやっぱり失言とかも同じような認識持ってるんだなっていうところは強く思いますね。
うん。でもまあ、こうすることで自分を守れるんやなと思うと、もう参考にしてみてもいいかもしれないですね。バイト先の店長に怒られたら、もうなんかこのバイト先の店長は俺を貶めたいからこんなこと言ってるんだ 俺は本当のことをお客さんに言っただけだみたいな、こういうふうに思えば自分が傷つかないというのは時にはこう生活で使いたい知恵かもしれないですね。
いやでもこれ10代の時とかちょっとあったんですよ僕も。
はいはいはい。
あの僕が悪いのにあの他人に腹立てるみたいな。でも若い時ってあるじゃないですか、そういう、まあ、視野が狭くて、はいはいはい、うん、でもこれをやっぱ森喜朗さんって10代じゃないしずっとこの調子だし、うん、でまたねあのバイト生とかね、あの10代のバイト生とかならともかくやっぱり社会的に影響力とか、まあ、責任がある立場の方なのでやっぱりこの辺は問題であると、まあ、ちょっと言っていかないといけないなと本当にありますね。
いやそうっすね、コメントもいろいろいただいてます。おかんからもちょっとコメント来てますけど、まあ、もうブラートで読んでいてください、はい。マルハニさん、身内のでの発言は本音なんだろうなと思う。でもこういうの流出するってことはどこかでおかしいと思ってる自民党支持者もいるのかなというコメントもいただいて、いやでも本当問題発言って本当に身内の会合で起こりますよね。
うんうん、あそれはやっぱり、うん、まあ、僕自身もやっぱ気をつけないといけないし、やっぱちょっと気緩むとこ ありますからね、
うん、
ちょっとリップ、ね、リップサービスでね、まさにね、うん、
はい、
ちょっと言っちゃうみたいな、うん、
ね、でもこれで支持、この発言を支持してくれている場所が多分いっぱいあるから、でこういうことをそうだよねそうだよねって言ってくれる集団にこうどっぷり使ってるから改めて、あ、じゃあ俺が違うんやって思わへんっていうのもあるんでしょうね。そこがこう見えてきますよね、このどこでこれを言ったのかということ。
うん、うん、
あと奈原葉さん、話が長いかどうかよりその後のわきまえていらっしゃるの意味の方が問題発言、わきまえる女性は喋らないイコール、女性の発言抑制みたいな、まあ、そうですよね。そこもよりって感じですよね。うん、はい。あとスーパーチャットもいただいてます。ゆきわいさん、なるほど、差別の構造の中で見ると普遍的な言説ということですね、納得、メモメモという、コメントもいただいてます、ありがとうございます。
で、その差別、あ、ごめんなさいごめんなさい、
あ、どうぞどうぞ。
今まさにちょっとリアルタイムで動いてることなんですけど、政治家とはちょっと離れて、あの東急ハンズ公式アカウントの不適切発言のやつ見ました？
あ、見てないかも。
あ、見てないですか。まあ、あれ投稿自体は今削除されてるんですけど、うん、ゲリラ豪雨ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ゲリラ豪雨をもじって、まあ、セクシャリティをすごくバカにするとかネタにするような、
あ、
ま
あ、
そういうミームをふざけて東急ハンズの公式が書いて、まあ、即、はいはい、まあ、それツッコミが入って削除して、
それやばいな。
でまあ、差別の意図はありませんでしたっていう、で、ツッコミが入って、で、はい、謝罪みたいなのがまず入って、で、それに対して、はい、いや、この差別する意図は関係ないよっていうところまでがもうワンセットみたいに、まあ、なってるっていうのが現状なんですけど。なんか、
はいはいはい、
本当に政治家だけじゃなくて、まあ、プロゲーマーも本当にそうだし、こういう企業の公式アカウントもそうだし、で、まあ、すごく前の話ですけど、中城村の観光 PR する VTuber もそうだったし、結構このネットミームとか当たり前に使われている言葉にすごく差別的なニュアンスとかですね、まあ、そういう効果が働く言葉っていうのは実は周りにたくさんあって、で私 Twitter とか見てると、いやもう本当に悪気がなくてああいう形で言って、であそこまで批判されるなんて本当に生きづらい世の中だぜみたいな、あのポイズン論法を言う人とか結構いて、うん、だから難しいから考えようって、はいはい、うん、なんかそんな揶揄してすぐ裏取ってね、うん、いやそういうこと言う人たちがいるせいで生きづらいとか、そうじゃなくて、はいはいはい、まずはドストレートな何が差別で何が問題でっていうところは向き合えよって本当にちょっと思いましたね。
そうですね、なんかやっぱこの、なんならこう善意で言う差別発言とかもあったりするじゃないですか。
善意、
例えばこの障害がある人に対して、障害があっても希望を持って生きてくださいっていう言葉って、
はいはいはい、
なんかこう、うん、いやいやいや、希望を持ってくださいって絶望的な状況にある人に言いますよねと。じゃああなたの中でこう励ますつもりで善意で言ったかもしれんけど、その言葉が出る深層心理の無意識の中には、 障害がある人は、希望がないって思ってるんじゃないですかっていうような、だからその本当に無意識に向き合うことってすごい、難しいけど大切で、なんかね、キム・ジヘさんっていう方が書いた、あの、差別は悪意のない人がするっていう本を読んで、なんかそこら辺がね、すごく僕分かりやすかったんで、よかったら皆さんもね、読んでもらえたらと思うんですけど。
そうですね、だからまあね、前もお話ししたと思うんですけど、やっぱり自分の心の中の森喜朗というか、
うん、
僕自身もやっぱりおじさんだし、ね、あの場所によってはすごい権威を帯びる瞬間っていうのも正直あって、で、その時にやっぱり私は冗談とか場を和まそうと思って言う発言がすごいどえらいこと、うん、まあ、玉木デニーのゼレンスキーですも多分そうですよね。いや、まあそういう感じで、これは、まあ、まあ批判は当然するんですけど、やっぱりこれをなんかね、ちゃんと考えていかないと本当にいろんなところでポコポコポコポコ起きて、で、なんか逆にね、何でも差別言う方が差別だみたいな、そのバックラッシュみたいなのもやっぱりすごい目にするんで、
そうですね。通りすがりさん、じゃあ日テレ24時間テレビでいろいろなことに挑戦している障害者を応援するのはダメなんですかっていう、応援することはダメじゃないと思いますよ。ただその自分の言った言葉の中でってことですよね、うん、だから応援するときに、あ、こういう活動してるんですねと、でこういう支援が必要なんですね、あ、じゃあ応援しますだったら僕は全然いいと思うんですけど、例えばさっき言ったみたいな希望を持って生きてくださいねみたいな言葉の裏には差別意識ないかいみたいな、で日テレの24時間テレビに関してはあれちょっと感動ポルノじゃないかという、まあ批判があるというと、
ね、批判ありますね、
うん、
でもっと言うと、まあ、僕やエモヤンは沖縄に住んでて、沖縄は日テレがネットされてないので、うん、24時間テレビを僕に関してはほぼ見たことがないと、でさらに、
ですね、はい、
でさらに今言ったように、結構この24時間テレビもちょいちょい見てる人たちの中から感動ポルノもそうだし、あのコーナーのあの演出ってかなりまずくねえかとか、応援してるふりして踏んでねえかみたいな指摘は、まあ、めちゃくちゃあるので、まあ、通りすがりさんはなんか今すごいね、じゃあ何々なんですかみたいな、すごい論破しにかかってると思うんですけど、全然まずは調べていただくと、過去に事例がありますので、そこでちょっとね、知見を深めていただければいいかなと思います。
いや、あといろいろ他にもねコメントいただいてますけど、ゆきばりさん、善意の気持ちの差別発言ある、そして自分もうっかりやらないように気をつけなきゃとよく思いますって。いや、だから本当にどの言葉が相手のなんか何かこう何かを踏んでしまうかって本当に分かんなくて、僕この前さらっと痩せましたねとか、あ、今日もなメンバーシップ登録の中で太ったなとか、なんかやっぱこう言うけど、そんなんももう言わんでええよと、いうこととかさ、やっぱありますよね。イモさん、あ、もう一個今日話題あったんでしたっけ、ごめんなさい。
いやいやいや、まあまあ、でも結局ね、じゃあ森喜朗が、まあ、事実上現役の政治家というか議員ではないから、で年齢的にね、もうじゃあ引退していくから、じゃあもうその世代をあと数年ね、ちょっと黙ってね、過ごして終わりではなくて、なんかどんどんリアルタイムで政治家のいろんなのが出てるじゃないですか。ね、うん、もう上げていけばもうこの時間ちょっと入りきらないんですけど、パパ活してたりとか、うん、記者にめちゃくちゃハラスメントしてたりとか、うん、なんか正直ちょっとなんかそれで、なんかずっとなんか大きく話題にならないぐらい、ちょっと残念なことなんですけど、なんかちょっと日常の風景というか、なんかあくまで多くある中の一つみたいな感じなんですけど、うん、別に若い議員だろうが、議長だろうが、なんか結構全方位で、なんかそういうのあるなと思ってて、怖え。
怖え。
怖え。
大統領さん、間違って踏んでしまうことは誰にだってあって、大事なのは踏んでしまったときにごめんなさいと言えるかだなと、という、そうですよ、だからその言われたときにこう、自分を守ってしまうのか、相手の気持ち、相手の怒りとかにこう、ああ、ごめんなさいと、なんでそう思うんですかって聞いて、理解できたら本当にいいなと思いますけどね。はい、ということで、まあ、
正直ちょっとこのコネラジが結構自分の中で、抑止力というか、
はいはいはい、はい。
なんか日常で何かあった時に、あ、でも俺これラジで言ったからな、こう、ちょっとこれはできんわとか。ね、うん、結構いろんな細かい判断の中で、コネラジのこの放送と皆さんのコメント欄の、あれがファッてフラッシュバックして、これはちょっと言ってることとやってることがずれるからダサくなるな、みたいなのは、すげえあります。だから宣言していくことは大事かなっていうのはね。
俺もたまに帰り道、うわー、俺今日あんなこと言ったけど、コネラジであんなこと言った人が今日こんなこと言ってもったみたいな、コネラジへこみありますよね、でも。
そうですね。
はいはい。
誓いの場みたいな。
うん。ということでございますけれども、ぼちぼちお時間やってきましたんで、今日はこんな感じにしたいと思います。はい、はい、もう本当、たびたびのご案内になって恐縮なんですけれども、7月1日から全国ツアーありまして、11箇所全国回ります。きっと皆さんのお近くにもね、回るりに行くことがあるかと思いますんで、ちょっとお申し込みの方、ぜひ早めにしていただくと、僕がこう、精神衛生健やかに過ごせますんで、どうか僕の精神衛生のために今日この後予約してください、お願い。福岡に住んでる方、今週金曜日ライブあるんです、こっちもぜひ助けてください、皆さんよろしくお願いします、申し込んでください。はい、ということでございます。では以上でございます。ツヤロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄からチェックお願いします。あとメンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ全部見れますよ。そしてメンバーシップ限定の動画も今日アップしたんで、各週でアップしてるんでよろしくお願いします。あ、ウッチーさん、京都のチケット2枚買いました。タオルも買いますよ。ありがとうございます。マルハニさん、ツアー楽しみにしてます。ありがとうございます。エビデンさん、大阪会場のライブ行きます。ありがとうございます。ドラペンさん、大阪ギロスタオル買います。みんな会場でお話ししましょうね。はい。ああ、終わります。お送りしたのは、セラグさんこと山本。
モバイルプリンスでした。
またね。
ありがとうございました。